皆さん、はじめまして。こんにちは。
こんにちは。
お招きいただきまして、ありがとうございます。今日は私の方から、検診についてのお話を、ちょっと15分ほどしたいと思います。皆さん、検診受けてますか？
はい。
なんで検診を今日お知らせしに来たかと言いますと、やっぱりむつ市の国保の医療費も結構かかっておりまして、またさらに国の方から検診の受診率であったりとか生活習慣病の予防が皆様の医療費の抑制にかかってきますので、ぜひ今回は検診についてのお知らせをちょっとさせていただきたくて、今日は検診のお知らせをします。資料は皆さん手元に届きましたでしょうか？平成21年度から検診のやり方がちょっと変わりまして、実施主体が保険証を発行している発行元の保険者が検診を責任を持ってやる形になっております。ですので、むつ市ではむつ市の国保を持っている方に特定検診という形で検診のおすすめをしています。なので皆さん、協会健保とかの健康保険であれば、その健康保険を発行しているもとが実施主体者になります。で、21年度から特定健診ということでお名前が変わって検診をしているんですが、検査の内容もちょっと変わりまして、生活習慣病の予防や重症化を防ぐための内容が盛り込まれた検診にちょっと変わっております。で、どうして生活習慣病なのかっていうと、この下の方に死因の3割が生活習慣病ですってことで、だいたい心臓病、脳卒中、癌とか肺炎などですね、含めますと、腎臓ですね、心臓病、脳卒中とか腎臓のあたりを含めますと、もう3割、死因の3割が生活習慣病が悪化したゆえに起きた病気が原因で亡くなられる方が多くなっております。ですので検診を受けて重症化を防ぎ予防をするという目的で特定検診を実施しております。じゃあちょっと中の方を開いていただきますと、生活習慣病、自分では気づけない SOS を見逃さないということで書いてあります。最近コレステロールの値が上がってきたなとか、痛風の値、尿酸値が上がってきたなっていうのはやっぱり検査をしないとわからないですよね。血圧はお家で測ってね、ちょっと高くなってきたなとか落ち着いてきたなっていう変化は見られるかと思うんですが、血を取って検査していなければならない、血を取らないとわからない検査項目、コレステロールの値だったり尿酸値だったり血糖の値だったり、そういったものはやはり検査をしなければどれくらい進んでいるのか、予防ができているのかっていう状況が分かりません。ですので、さらに生活習慣病っていうのが最終的に脳卒中や心筋梗塞、あとは狭心症などの大きな病気になるまで発見されない、気づかれにくい症状ですので、ぜひ1年に1回自分の体の点検のために検診を受けていただきたいと思っております。あとは太ってないから自分は大丈夫、隠れ肥満の方もたくさんいらっしゃいます。ですので、太ってないから検診を受けなくてもいいというわけではなくて、必ず検診はね、皆さんに受けてほしいと思っております。で、検診ではどんなことをね、検査するかっていうと、この真ん中の個々の異常 SOS をチェックできるっていう欄になりますが、大きく変わったのがお腹周りを測定するっていう検査項目が入りました。で、腹囲の測定によって内臓脂肪の状況が分かると言われています。男性は85センチ以上、女性は90センチ以上オーバーすると内臓脂肪が溜まっていると判定します。で、あとは、上から4番目のあたりですかね、ヘモグロビン A1C という血糖値の値なんですが、特にこのヘモグロビン A1C というのが1ヶ月から2ヶ月前の皆さんの血糖値の値が分かる検査になります。ですので1週間くらい前から検診のために体調を整える方もいらっしゃるかと思いますが、それだとちょっともうヘモグロビン A1C ではちゃんと日頃の生活がきちんと出てきます。
あとは、コレステロールのあたりはね、動脈硬化を進めるね、大きな要因になってきますし、あとは糖尿病のがないかどうかをチェックするあたりとして、先ほどのヘモグロビン A1C や、おしっこの中の糖の状態、測る検査項目が入っております。で、こちらの方なんですが、やっぱりこの特に40代から75歳未満の方は一応特定健診っていう名前で健診をしております。で、あとは75歳を過ぎると後期高齢者健診ということで健診のお知らせをしています。で、特に職場には若い世代の方たちもいると思います。この40歳前の方たち、18歳から39歳までの方たち、そういった方たちは職場で多分検診はね、受けてらっしゃると思うんですが、もしかしたら受けてない方、あとは扶養している家族の奥さんとか、そういった方たちは検診する機会がね、ちょっとない可能性もありますので、そういった方たちに対してはむつ市の方でも年度末年齢で19歳から39歳までの方を対象にミニ検診ということで、特定検診と同じような内容の検査を実施しておりますので、ぜひね、若いうちから生活習慣病を予防するために検診を受けるように会社の方でもぜひ PR をしていただきたいと思います。で、あとは当社の検診を受けることに対して面倒くさいであったりとか、病気が見つかるのが嫌だとかっていうね、ご意見もあるんですが、重症化したり悪化してから病気が見つかることの方が怖いですし、よりね、医療費もかかってきますので、できるだけ健康なうちに、自分の体に自信があるうちに検診の習慣をぜひつけていただきたいです。で、さらに検診を受けますと、次に一番最後ですね、特定保健指導でこっちのサポートもバッチリということで、検診結果によって私たちが個別に指導をします。何も異常のない方は情報提供ということで、生活習慣これからも気をつけてくださいということでお知らせを差し上げるんですが、メタボリックシンドローム、生活習慣病が悪化しそうな方、そういう方に対しては市役所の方で何回か面接をさせていただいて、ちょっと生活習慣を見直すきっかけを作っていただこうということで、保健指導の方も実施しておりますので、ぜひそちらの方も利用していただきたいと思います。で、また事業所の方にも私たち積極的に出向いて保健指導と健康教育させていただきたいなと思ってましたので、そういう機会がありましたらぜひお声掛けお願いします。で、検診の受け方なんですが、国保の保険証を持っている方は、むつ市の方に申し込みをしていただければ、特定健診の実施ができます。集団健診の場合は、日程が決まっておりますので、3月の25日の広報むつと一緒に、1年間の日程が配布されますので、そちらの方をご覧になってください。で、また、健康保険、国保以外の保険証を持っている方は、春に、保健者の方から特定健診の受診票がお手元に届いたり、事業所に届くはずですので、そちらの方を使って健診を受けていただければと思います。で、最後になりますが、後ろの一番最後のページです。ご存知ですか、健康寿命ということで、平均寿命は聞いたことあると思いますが、健康寿命って聞いたことありますか？ないですか。健康寿命っていうのが生活に制限がなく健康な状態で過ごせる年月です。で、例えば介護が必要にならない状態、あとは何らかの支援が必要じゃない状態、こういう時期がどれくらいあるか、いくら平均寿命が長くても寝たきりだったりとか支援が必要な状態が長ければ楽しくないですよね。で、こちらのね、グラフの中でも、大体約10年、生活に制限のある期間がありますということで、病気になったりして、亡くなるまでの間、10年間、大体約10年間、そういう支援とか介護が必要な状態になるそうです。この、期間をなるべく短くして、ピンピンコロリってよくね、言いますけども、 なるべく健康な状態で亡くなるまでの間を過ごせればね、いいなと思いまして、やっぱりそういう意味では検診もね大事になってきますので、ぜひ検診の方を1年に1回自分の体をね確かめるための検診を必ず受けていただきたいなと思います。またよろしくお願いします。で、あともう一つ、あ、2つですね、こちらからお知らせをさせていただきたいんですが、乳がんのお知らせですね。チラシが渡っているかと思いますが、今週末20日の日曜日に笠間医館で乳がんについての講演会を開催します。で、14人に1人は、ね、あの乳がんになると言われてますし、3人に1人でしたっけ、がんになるのが、3人に1人はもうがんになる身近な病気の時代です。ですので、ぜひね、あのがんということについて考える時間を持っていただきたいなと思って、今日こちらのお知らせもさせていただきます。ぜひ奥様であったり職場の方誘いまして、当日参加でも構いませんので、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。あと高橋の方からちょっともう一つお知らせをさせていただきます。
皆さんの中でむつし健やかサポート事業っていうあのものを聞いたことありますでしょうか。はい、ありがとうございます。実はですね、今年度からですね、この健やかサポート事業所というあの事業を立ち上げて、今年度はあの3月まで、6事業所さんが認定をあの現在受けております。で、なぜですね、この、 あの事業を立ち上げたかというと、あの皆さんもあのテレビでため県返上とかって CM 見てると思うんですけれども、まあ、青森県ご存知の通りあのため県です。で、その中でも、むつ市はあの県内でもあの実はあまりいい方ではあのなく、あの短命なあの市なんですね。ためためと言われるとあまりいい気持ちはしないんですけれども、私自身は伸びしろがこれからいっぱいある市なのかなというふうに思っていました。で、それの、まあ、関係もありまして、あの、まあ、市民皆さんがあの健康に、なれるようにというあの考えもありまして、あの何件か、今、今年度から事業を展開しております。まあ、その中の一つに、健やかサポート事業所というものがあります。こちらの方ですね、来年度も継続してやっていく事業になりますので、もし認定受けたいと思うあの事業所さんいましたら、ぜひとも手を挙げていただければ ありがたいなというふうに思っております。ただちょっと認定基準というのがありまして、皆さんのチラシの方にも書いてありますが、まず必須項目、これ5項目ありますけれども、この5項目が一応の全て満たされる事業所さんというところがまず一つ対象になります。むつ市にあの取材する事業所さんであるとか、あと健康づくりの担当者さんを定めているとか、もろもろあるんですけれども、あのここの項目が満たされていて、その他選択項目として、この9項目ある中の2つ以上取り組みを行っている事業所さんが認定されるというふうな形になっております。で、まあ、あの認定されるとですね、ちょっとあの皆さん裏の方にはですね、まあ、申請の流れありますけれども、認定されると認定証とステッカーの交付、あとはあの事業所名および健康づくりの取り組み内容を市民の皆様にちょっと紹介したいなと思っております。あとはですね、まあ、事業所さんも認定されたということを PR することができますし、あとはあの青銀さんとの協定で、事業所とかあの事業に向けの青銀健康増進サポート企画っていうのも、利用することができます。こちらの方ですね、具体的にあの青銀さんの健康増進サポート企画っていうのはどんなものかっていうと、あの事業所さんで多分勤めてる方の、まあ、マイカーローンとか教育ローンとかの金利の引き下げであったり、あとはですね、健康融資制度長生きエールっていうのが青銀さんであるということなので、そちらの方のご利用があの可能だというようなものもありますので、ぜひあのこれ取り組んであのサポート事業の 所の方の日程、うちの方でも入れたいなという事務所さんがありましたら、健康推進課の方に、声をかけてもらえるとありがたいなというふうに思っております。あとは先ほど貯めて返上ということで、健やかサポート事業所の方を新規事業という形で立ち上げましたというお話をしましたけれども、それ以外に皆さんご存知かとは思うんですけれども、健康マイレージ事業というある程度のこういろんな取りご自身でのこう、取り組みをしてもらったものを、健康推進課の方に出していただいて、商品券をゲットするというようなマイレージ事業も、来年度継続の予定です。あとはウォーキングアプリって言いまして、あとスマホを持っている方でないとちょっとできないんですけれども、ウォーキングアプリをちょっとこうダウンロードしていただいて、それでですね、ウォーキング の、 歩数カウントになるんですね。で、何日間で何歩達成っていうのはちょっと条件はあるんですけれども、それ達成された方にはまた健康マイレージと同じような形の、商品券をお渡ししますよというような、そういう、ものもありますので、もし興味のある方いたらぜひともやってもらえればありがたいなというふうに思います。私の方からは以上になります。今日は皆さんどうもありがとうございました。